ただいまから昭和46年2月8日朝のご理解をいただきます。
第69節、信心は見やすいものじゃが、皆氏子から美しゅうする。3年5年の信心ではまだ迷いやすい。10年の信心が続いたら我ながら喜んで我が心を祭る。日は年月の始めじゃによって、その日その日のおかげを受けていけば立ち行こうが、見やすい信心をするがよいぞと。信心は見やすいもの。どういうところから信心が難しいということになるのだろうか。信心は難しいことではないけれど、信心はなかなか難しかったこう。信心がない人はみんな、私たちも少しお金どんが出てきたら暇どんができたらって信心しないんだみたいなふうに。他にも金がなからなければ、暇がなからなければ信心ができんようになる。そして信心というのはそんなものではないんだけれど。私は、まあ、こういうふうに思うんです。信心をいただこうということになったら、信心が見やすいものだと思うんですね。見やすい、楽しゅうしてありがとうしてということになる。それをそのおかげをいただこうと思うから難しいのです。一生懸命おかげいただこうと思って信じる。なかなかおかげが思うように、自分の思うようにいただければいいですけども。だから難しいですね。おかげをいただこうと思うから難しい。だから、まあ、おかげをいただこうと思うなら、だから難しい信じもしないなんていうこともなりますけれどね。けれども、どうぞ分かりますよ。信心は見やすいものじゃがとおっしゃるのは、信心をいただこうとすることは見やすいこと、難しいことじゃない。問題はね、おかげを受けなければならないとこう言うけれどね、なるほど、おかげをいただくということはありがたいけれどもね、それよりも信心をいただくということの方がありがたいということになってまいりませんとね。おかげがね、おかげの範囲が狭くなってしまう。もうこれ一人いただきゃもう信心のいらんこと。お金に不自由する人はもうお金さえいただきゃもうええこと。不健康な人はもう健康さえいただきゃ何にもいらんようになる。で、お金さえいただけば、健康さえいただけばと、まあ言うて、そういう、例えば信心をするから難しいのだ。今日はここのところはね、その日その日が立ち行けばとおっしゃる。日は年月の始め算によって、その日その日が、のおかげを受けていけば立ち行こうがと。この辺のところをちょっといただかせてもらう。昨日の朝の まあ、館長、館史上を終わらせていただいたお礼の、まあ、まあ、取りつかねてのお礼を申させてもらい、宇都宮さんの大臣発表やら、まあ、恒例の社外の会などが開かれました。さあ、そんなら、会式が終わったからと言って、これならお披露目が寂しくなるかというと、もう会式が終わったから、もう、お参りが古くなったということはないでしょう。というのもやっぱり、会式が終わってからでも、お参りが続いておったし、今朝のご記念でもやっぱりこのようにたくさんお参りがあって、してみると、皆さんの場合はね、もう新人が、だんだん見やすくなってきておられると。見やすいものになってきておられると。ね、そういうことになる。そこで、皆さんの場合は、だんだん、信心が身についていくことの楽しみというか、喜びが、まあ、強くなってきたということになるのではないでしょうか。それがもっともっと、純度が高くなってまいりましたら、もう、それこそ参るな、修行しちゃならんなどと言われたら、もうそれこそ生きる楽しみすらなくなるでしょうね。そういう人が偉くなるのが増えてきた。もう教育限りあんた参ってきちゃならんって、なるでしょう。それは大変な寂しいことだ。修行しちゃならんって言ったら、もうそれこそ、なんか、それこそ歯が欠けたように、心がおつろなものになってしまうだろう。それは信心がだんだん見やすくなっていきよる証拠です。信心がいよいよ身についていきよる、より信心肉になっていきよるわけです。ね、信心の稽古をさせてもらうということはそのように素晴らしい。新人による会修行が終わったから、まあ、他のことの修行ならば、もうおそらく修行中だけは大変、一生懸命だったけど、修行終わったら、まあ、それでやりやり一服というところでしょうけども、新人にはそのやりやり一服というものがないんじゃなくて、一服されないのだ。新人は我が命なる。ですから、皆さんいつの間にか、信心は見やすいものにしておいていただいておくことになります。いわゆる、信心の、いわゆる焦点がだんだん的確に間違いなくなってきたわけです。その日その日がのおかげを受けていけば立ち行こう。ここではもう焦らず騒がすということが言えますね。新人というものはもう焦らず騒がずである。そしていつの間にかいわばありがたくなっていかれる。いつの間にか新人が沈黙になっている。昨日の体験発表の中に私の子供が少年マンションの代表でお話をしておりましたですね。なるほど、朝の3時過ぎには起きらならないし、愛弟子のお供をさせていただくということは、まあ、彼にとっては大変見やすいことではない。見やすいことではないけれどもね、それがだんだん身についてきたら、何となしにありがとうになってきたと言っております。毎晩、休ませていただくときには、もう一生懸命にお願いをする。明日は、まあ、 自分のすがすがしい目覚ましの鍵をいただくように。けれども一点だってんならすがすがしい目覚ましはなかった。やっぱり眠たい、眠たいけれども起きてなら福井をつけて、おかげをいただいておると、ね、さあ起きてよかったと、こうそこには彼なりの喜びがあるようである。そしてどういう結論を出しとるかというと、親父がいつも言われるように、信心悪いことじゃありませんということになってくる。いつの間にか何となしにありがたいものになっていく。だからそのありがたいものがもうお前やめんかって言うたら、もうそれこそ寂しいことになるだろうと、うん、あとみどもが神様の前に出た時に夜合唱しなければなれない、いやこれはすがる神様にはもうそれこそ無心にすがる、すがらなければおられんのである、また願わなければおられんのである。磯頃が前は床の上で学年をしてかしゃりしてからだとこう学年したの。久美さんが「むくちゃんは大体何番にお願いしようないちゃうか」してから言われるくらい床の上で、昨日話を、それ私も何を言われるかわからなかったけれど、昨日の話を聞いておると、どうぞ明日またお家のお供ができますように、目覚ましの中でいただきますようにということだけれども、なら毎晩毎晩寝ぼてはいけるけれどもね、まだ一品だって神様が言うこと聞いてくださったことはないということになる。もうお願いさせていただいとったら神様から起こされたとか、ね、もうすがすがしい目覚ましのおかげをいただいて、いつも親父の教えも先に送ってから待つといったようなおかげをいただいとるとは一つも言ってもいない思う。またそういうもう50日余りになるけれどもね、そういう体験は生まれていないということ。けれどもね、もうそのことが問題ではなくなってきておるということがありがたい、もちろんそこのところが積み重ねられていくということ、そのことがいわば修練である、積み重ねられていきおるうちにです。それこそ一部一輪間違いの名をきちっと神様が起こしてくださるなと実感しなければおられないほどしにのおかげになってくるであろうけれども、今のところはそういう毎日おらんのって真剣におらんのけれども、ならそういうおかげをいただいてはいないということ。自分の願い通りにおかげいただいてないけれども、なるとはなしにありがとうなってきたと。しかも信心は理屈ではないと親父氏が言われるのが夜分かってきたという体で、どういうことなのだろうか。私昨日、ここ下がってから、こたつの間に参りましたら、若い人がこたつのところに乗りました。私が座ったらすぐ「今日の三木三郎の話は素晴らしかったですね」って言うもん。ちゃんともそうか感じたかって、私もそう思った。もう今日の朝の体験発表はね、もう私から見るとね、これは親だから子だからというのもじゃなくて、もう言うならばあの人のお話が去ろうてしもったって私は思う。お願いをする思うようにならなかったら神様は聞いてくださらなかったと不足が出る、不平が出る、ね、詳しくお願いしようになると恨みがましいことになる。それがやる方のおかげを目指すから、おかげを目指しておるからそうなのである。信心を目指さないからであるということ、そこに信心を目指すところから、例えば 繰り返し繰り返し祈っても祈っても自分の思うようなことになっていかないけれども、それを繰り返させていただくうちに信心のいわば、まあ、ありがたさとまではいくまいけれどもです、ね、それこそ何とはなしにと言うております。何とはなしにありがとうになってきたと。まあおそらくありがたいなんて、もうそれこそ言うなら、まあ、芽が出たばっかりという感じである、ね、ですからこれが 育つならばです、ね、これは素晴らしい信心が育つことであろうという。例えて言うと、久留米義行、久留米行が新人だといたしましょう、ね、そんならね、新人久留米行の方を向かなければね、いつまでたっても久留米に到達しましょうね。それはね、それを失う意味のようなものであるかもしれない。本当にただ一歩一歩かもわからないけれども、いつかは久留米に向かってさえ行ければ国へと到達することができるのである。ところがどうですか、吉井の方が向いていっちゃった、反対になっているじゃないですか。この言葉をいただかなければならない、この言葉をもらわんならんから、こういう修行もさせていただいておるんだ、それもありがたいけれどもね、そのことを通して、いや、むき出しは国の方に向いとかなきゃいけん、願っちゃならんくん、もう願わなきゃいけんとかと申しちゃう、願わなければ神様は寂しいと言っておられる。だから、ね、言うならば願いの稽古をしなきゃならんっていう、どうぞどうぞと言うて願う、ん、そしておかげにならんならばです、いわばどうぞお願い しながらかえって反対のことになるならばです、これほど信心するのにと言うたら、もう信心をとどまっておるとおっしゃるんです、ね、だから繰り返し繰り返し願うて願うて願い抜いていって、なおかつそれが願いが成就しないにいたしましても、これはまだ私信心が足りんからと信心の方へ姿勢を向けた際行けばいいのじゃ、ね、昨日は総大会でございました。まあいろいろ皆さんの話を聞かせていただいた今日の杉さんがこういうお話をしておられます。信心はありがたい、第一朝参りがありがたい、その朝参りがありがたい第一は何かというと、健康のおかげをいただくことだ。次にはお参りをしていただいて、大臣主のご理解をいただかせていただく、もういよいよ信心はありがたいことになっているというようなことを話しておられましたが、一番最後にそのことを申しました。杉さんはその、うん、朝参りをするということがなるほど、健康になるために朝参りをしておるということ、朝早起きをするということになったら、お参りはせんでもいいことになる。朝早起きしてから北の窓ぐりっていっぺんどり散歩して回りゃ、それでも同じこと、お参照もいらん。だから信心というのはね、まあ2番目にあたらげとられるように、名称をいただく、新しいご理解をいただいて、その日一日の言うならば、その日その日が立ち行くところのそのエネルギーともなるものを朝いただけるということがありがたい、ありがたい。だから朝参りをする。ところがこのことを知らずして目覚まずして健康のおかげをいただいておるということになるのではないかと。だから目的が、いわばありがたい目的が違うと、そういわばその今日私が言う、いわば久留米行きのつもりであるけれども、 新人が分かることのためのありがたさではなくて、健康なことのためのありがたさになってしまう。良し行きになってしまう。言うならば、健康とかね、おかげというものはね、その後からついてくるもの。だと言って話した方です。私はありがたいと思いますことはね、哀楽の人たちはもう分からんなりにですね、皆さんたちもおかげを濁っておられますよ。また願わなきゃなりませんよ。けれどもそのおかげを願いながらですね、信心がだんだん見やすいものになっていかれておるということがありがたい。それはどういうことでしょうかね。例えばまあ私は自動車の運転というものをしたことがないから、まあ私にとっては自動車の運転というものはそれは動かすだけでも容易なことではない。それを頻繁な車の多い中に運転していかいけないって言ったって、それはもう大変な難しいこと、命がけであろう。けれどもね、運転免許を取った人が自動車で難しかですかって言ったら、いつも難しいなかった。いやーすか、居眠らはんもじゃないんだよ。難しいと言わんでしょう。言うならばそれを体得するまでが難しいと言えば難しい。けれども、体得ができていくことの楽しみ、それが例えば新人のようにそのことを言うならば、皆さん方はですね、その運転免許を取らせていただくことのためにね、稽古がだんだんできるようになさる。少しは自分で動かすことができる。そういうような感じがする。それを例えば心地の薄い時にはそれを難しいと、今日は自動車運転じゃなかなか難しいかとか、実地だけじゃできない、やはり学科もできない、心地も同じこと、実地だけじゃできない、やはりある意味であったことは、まあその人その人なりに一つの教養というものを身につけておられますから、信心もやはりその教養次第に言うならば教学的な意味においても勉強ができている、論理的な上に立った信心ということも何だ身についていく、同時に体験から生まれてくるところの信心、その両方が相まっている。自動車の運転免許と同じことである。それをただ時々尋常することだけが信心になるといったような思い方をしておるところに間違いがあるんじゃないだろうか。次にいよいよ信心を、例えば今哀楽の皆さんに信心をやめなさい、もう朝参りはもう一人で現場にと言われたら、それはちょっとも楽なことある気がするかもしれない。けれども何日かもしそれが続いたとするならね、それはもう余裕寂しいことになるだろうというくらいに信心が、皆さんの信心が死にくになってきよう。そこからですね、3年5年の新人ではまだ迷いやすい、10年と新人が続いたら我ながら喜んで我が心を待つ。もうここに至ってくるときに新人はいよいよ尊いものということになってくるです。言うならば生活とね、新人とが有利しておる、だから難しいのである。生活の中に新人がある、いやそうではない、新人の中に生活があるというところまで高められてこなければいけない。だからこうしてお参りのされておられるのはもう言うならばね、これはもう生活なのである、生活の一部なのである。お金もいただかんならんからお参りをする、 いうこととは大変違うんですね。もうそれはもう当たり前のこととしての信心、信心の信心の中に私の生活がある、ね、生活と信心とが、ね、相対してない、一緒になっている、溶け込んでおる。今日忙しいございますけどお参りできません、という間まだ難しいと。生活そのものがもうすでに生活、信心そのものが生活なのよ。で、信心がやば沈黙になった、そこから生まれてくるもの、これはいわば、まあ、季節して心の中に感じられるもの、三木三郎じゃないですけれども、何とはなしにと言って、なんとなしにありがとうなって生きよるとこういう、だからこれが育っていきゃ、それこそ我と我が心を拝めるようになる。我ながら喜んで自分の心を待つぜとさえここには言っておられる。自分で自分の心が待つれるようになったらどういうことになるだろう。先日から野中君が断食修行したと、それでみんな友達たちもみんなそれに伴走的な修行をしたから、おかげで先日その終わった、終わらせていただいたそのあくる日にお届けをしておることは、毎朝こうしたそのご記念にお参りをさせていただくと、本当にご理解をいただいて、いちいち道理である、もっともである、ありがたいと思い入れましたけれども、ね、断食修行させていただくようになりましたらね、ありがたいと思いますというのではなくてね、それが血に肉になっていっておる感じですとか、野中君修行中ありがたいねって言っていたことでした。修行させていただいた時にはもうありがたいって意味じゃなくてから、もうそれがそのまま筋肉になっていきます。私の父が土壌汁を食べると、ね、もういっぱいいっぱいがね、身につけることがおいしいと、こうそのように土壌汁が好きだとか、新人がいよいよもう好きになってきた、もう自分から切り離されないものになってきた。そして昨日の修行明けに青年を代表して学生会でしたかね、こう代表して、体験発表することになっていた。ところがね、もう昨日に限って見合わせた。30日間。それこそもう昨日に限って、お父さんのお母さん、兄弟たちに飲まれていると、福岡から。それの、野中君だけは見えたら、どうしたらよかったか思いよって、うん。そしたらもう昨日に限って、見合わせれたとこに、ここに来てから、とうとう泣き出してしまった。もう、ここに並んでやんなことはないって、こういうわけなんです。しかも体験発表させてもらえならんというその責任もあるのに、また聞いてももらおうとこう思っておったのに、もう昨日に限って寝忘れるとは何としたことだろうかと、もう神様から突き放された感じがしたらしい。それで私は申しますと、ね、一つ一貫、まあ言うならば誰も真似もできんことある、お参りもできた、修行もできた、おかげで体験もいろいろといただいた、体験発表ができた。そしたらね、はあ、自分のやっぱやることだけやったなっていうのは満身が出らしいんだろうか。神様じゃ抜け目がない、抜け目がないという神様と行き届いてくるわ、ね、せっかくこのこと新人の目が出てきたものを満身でまた摘み取るようなことがあっちゃならんから、 もうそれこそ30日の間にただ昨日だけで忘れさせてね、そういう心情を神様がこう温めておってください、ね、これからのさあ監視が終わった銀行でおしまいといったようなものではなくて、これからの心情を神様が願ってくださるからこそ神様寝忘れさせなかったんだと言うてやまさせてください。私はそれこそもう泣きながら出てきたら一回何が何一応分からなかったけども後から聞かせていただいたら、ね、そのまた終わりの印になんか断食をまた始めるとかなんとかって言われた今日したらしい若人種がそれ言うよって、そういう時から何かこの時したでしょうってさあ私が分かれ泣きじゃくりながら驚きをされたというように残念であったと。しかも今日の一番大事な日に寝忘れるとも何としたことかと我が国自身は思っておるけれども、神様はそのような手段を持ってでも、ね、本当の信心を身につけさせようとなさる働き、そういう信心がです、ね、3年5年6年7年と続いたら我ながら喜んで祀れるような信心が必ず生まれてくるだろう。神様の願いはそれなの。寒中修行にこれだけ修行できてそれをしまっていったようなもんじゃない。そこのところをきっかけとしてです、いよいよ本当なならば本格的な信心を神様は願い求めておられるんだというようなふうに感じるのです。そういう信心が10年と続いたらね、ただね、ただならおかげをいただくご利益だけをいただかせていただくことのために、それが10年が20年続いたって我と我が心が拝めれるようにならないでしょう。もし三木三郎の信心が昨日発表したような、 あの調子です、現在のような調子です、信心が育ったら、ね、私は純粋な信心って言ったらね、まあ、昨日の三木三郎のお話がただしい、もうお話としてはね、どこにとりでもないようなお話だけども、話そうとしておるその内容がね、もう信心の色い一番尊いところに触れておるということ、願わなければおられないのが人間、生じしているままならぬ頼みであってみれば、分かってみれば分かってみることです。願わなければおられるのが私たちの、そしてその願いが成就するとか成就しないというところは、もうこれは神様の世界なのであって、後どもが立ち入る世界ではないのである。それでもなおかつ願わなければおられない、その願わなければおられないそこにです、ね、願って生きるうちに何とはなしに信心が理屈じゃないなというようなものが体得できて生きようということ、私はもう一番素晴らしい信心はそういう信心が育つことだと思うんです、ね、朝参りをする、朝早起きをするから健康になる、だから参るというのではなくて、信心が楽しくなってありがとうなって身についてくることが感じられる、そこに気づして健康はもう願わんでもついてくるのである。私は昨日のミサオの話から、その日その日がのおかげを受けていけば立ち行こうがというところ、ね、自分の願いだろう思い通りにならなくてもその日が立ち行けばありがたいじゃないか、見やすい信心をするから、よ信心が見やすいというだけでなく楽しいものになってくる、ありがたいものになってくる、楽しいとかありがたいということは難しいはずはない。一つ信心がね、今日ははっきりそこのところを申しますと、おかげを目指したおかげだけを目指した信心はより難しいものになりますけれども、信心を目指す信心ならね、より見やすいのです、見やすいだけでは楽しいのです、ありがたいのです。それが身地になっていくに従ってです、我と我が心が拝める、10年と経ったら喜んで我が心が祭り入れる今年のことになってくること、これは疑いなしである。 そこに人間の幸せっていうのがあるのです。その人間の幸せ、我と我が心が拝めれる、その心の状態、そこにね、神様の願い、神のいわば悲願があるのです。氏子どうぞ信心しておかげを受けてくれよ。氏子おかげをいただいてとはおっしゃってない。氏子信心しておかげを受けてくれよ。信心の方が先なのである。氏子信心しておかげを受けてくれよ。これは神様の願い、その願いに応えまつらせていただく信心を読みつけている。信心を目指す、これは絶対難しいものではない、見やすいのである。そういう意味ならそれは眠くもきつくもないかで、眠もあるきつくもあるけれども、なんとなしにありがたいのであるからいいでしょうね。ちゃんと布団の中で寝とってという、見やすいというのはそういう意味じゃない。ここに言うとおられるのは、眠くもあるきつくもあるけれども、なんとなしにありがとうなっていくというのだから、これは難しいことじゃないでしょう、ね、そういう意味において信心は見やすいものだということになるのですよ。